説教盲人の救いのために榎本英二牧師です。
おはようございます。クリスマスが終わりまして、今年も間もなく暮れようとしております。今日はもうクリスマスはみんなさっと来るんですけども、この年末の礼拝地の私は特になんか印象的です。そこに来る人っていうのはどうしてあるのか、もう教会が終わったみたいな感じで、もう家のことやらない忙しいから教会の礼拝なんか行ってられないと思って、そういうあの気持ちにもされる時にですね、共にこの一番年の終わりに神様の前に出るということも大変大きな意味を感じます。で、まあ、あの忘年会って言いますよね。皆さんも忘年会をされたと思いますけど、あの忘れる年で、それをですね、まあ、私は忘れる年じゃなくて望む忘年、これからこうしよう、さっき歌い今年はこうしようという歌をまだ今年になってないのに申し訳ないんですが、早めにちょっと皆さんで歌いましたけど、そういった忘年、今年はこうしよう、来年はこうしようかな、そういう思いを、まあ、それぞれにまた抱きたい。忘れるっていうことも、まあ、大事なことかもしれない。やはりそういったことを経験してですね、今年来年はまたこうしよう、まあ、我々のように年寄りになってきてもですね、やっぱりそういうものを持っていたい。年の瀬や鐘を聞きつつ年のぞむ、さっきあのオルガン聞きながらこんな俳句を考えたんですけど、新しい年はですね、また神様と共に新しい出会い、新しい喜びにまた出会いたいものだと思います。で、この暮れの礼拝っていうものはクリスマスに比べてやはりこう静かになるというか静寂を感じる礼拝ではないかなと思って、特に、大事にしたいなと思うものであります。で、今日読んでいただきました聖書の箇所はこの年の瀬に読む聖書なんです。大体このクリスマス、キリストが誕生あってから、そしてイエス様がこの今日のルカによる福音書によれば、幼子が神殿に行く、そして神様の祝福をいただくという、そういう時なんですけれども、この聖書の箇所はこの時期に読まれるにふさわしい箇所だと言われています。ヨセフさんとマリアさんはユダヤ教の習わしに従って幼子に割礼を受けさせ、また天使に示された通りこの幼子の名をイエスと名付けて、律法に従って山場と一つがい、家場と庭を生贄として捧げるために神殿に登っていきました。これは旧約聖書の中に書かれていることであります。で、ユダヤ教では子供が生まれたらその子供を神様の、あの御用に使えるために、で、まあ、生贄としてですね、あの普通は牛を捧げたり羊を捧げたりするんです。で、捧げなさい、二頭捧げなさいってあるんですけども、貧しい人、それに手が届かない人は家鳩とか鳩を買って、そしてそれを捧げなさいよというふうになっていたわけですね。で、このイエス様のご両親はですから家場とまた山場との一つの愛を捧げたということは、あのそうしたところには 羊なんかを捧げる、いや手が届かないけれども、でも神様に感謝の捧げ物、また犠牲の捧げ物をしましょうという気持ちで神殿に登っていたのだと思います。その神殿にこの祭司のシメオンという老祭司がいた。そしてその幼子を抱いて、まあ、祝福するわけですね。でその時にですね、このシメオンという人はこういう人だったんだ。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとど、あ、待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主の使わされたメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。メシアが必ず現れる。あなたがそのメシアに会ってから死ぬんだよ。それまでは決して死ぬことはないという示しをいただいて、このシメオンはそのメシアはいつ来るんだろうか、もう自分は年寄ってきた、そう思っていたメシアでありますが、シメオンでありますが、このイエス様が両親に連れられてこうやってきた時に、あ、この方こそメシアであると確信しました。そして彼は幼子を胸に抱いて神をたたえたのであります。で彼はこう言います。主よ、今こそあなたはお言葉通り安らかに去らせてくださいますと歌い出しました。今こそ私を安らかに去らせてくださいます。ああもう死んでもいいですということですね。これは諦めとかそういうことじゃないんですね。出会った喜びなんです。で孔子という人はこう言いましたね。明日に道を聞かば夕べに死すともかなりと、もう明日にですね本当の言葉を聞いたらもう死んでもいい。だから死んでもいいというところにこの強調点があるんじゃなくて、それほどその道を聞く、自分のこの生きている生涯の中で真理に出会うということです。で真理に出会ったらもう死んでもいい、それほど真理に対する枯渇、求道、そしてそれを出会った時の喜びを歌っているわけですね。そしてシメオンもまたその言葉で安らかに死なせて去らせてくださいますと歌い上げたんです。イエスの誕生と幼少時代についての第三の賛歌がこのシメオンの歌であります。待望された救い主、それを見たシメオンが喜びのあまり歌ったこの歌は、古くから教会で愛されていつも歌われてきた詩編に並ぶ歌として尊重されております。シメオンはここで、私はこの目であなたの救いを見たからですと言っています。救い主を見たことが彼にとってはすでに救いを見たんだ、すなわち救われたんだ、私は救われたと言った。しかし救い主はまだ幼子です。救いの御業はこれから起こることなんです。未来形なんです。未来形でありながら自分は救いを見たと完了形で書いています。彼はすでに救いを見た。この賛美は3段階に分かれておって、感謝と、そしてその理由と、その予言という3段階に分かれています。長い間の祈りが聞かれ、待望の時が終わった、もう待ってる待ってる待ってるという、そういう時期が終わった。 そして成就の時が始まったという喜びの確信にが表されて、で厳しい辛い予言の務めから解放された。これで自分はもう死んでもういい、平安の中に入れられるという慰めを歌っている歌であります。次にですね、この救いは万民のために開かれたものでもありました。異邦人にとっては今まで知らなかった救いの道が開かれた啓示の光であります。限りない栄光です。この光も栄光も万民の救いの救いに直接結びついているという喜びです。同時にそれは民への厳しいつまずきの印でもありました。そしてこの中にですね、喜びの中にマリアに対してあなた自身が剣で心を刺しつられる抜かれると書いています。マリアがですね、剣で心を刺しつつらね抜かれると書いているんです。それはイエス様の十字架ということにおいて実現することを予言しています。こうして彼女はイスラエルのみならず万物の万民の母となるのです。すなわち救い主を本当に育て上げたという喜びとともにですね、それにとどまらずものすごく悲しいことを、胸を差し抜かれるような経験をするだろう。でそのことによってですね、彼女は大きなつまずきを覚える、傷をつく、悲しみの中に突き落とされるということです。しかしその突き落とされることにおいてですね、主イエスと共にこの救いの御業を成し遂げる一役を演じさせていただく、イエスと共に働くことが許されるという、そういう予言でもあります。それはマリアにとっては痛くつらい経験の予言でありながら、神の恵みの意志でありシメオンの言葉は苦難の真理に満ちたものでありつつもですね、それは包んで祝福の歌なんです。そして女預言者アンナも老年にして救い主との出会いを賛美しています。今こそ約束の成就を見た時であり、それはこの老人たちにとっての生涯のあるいは生の成就なのでした。シメオンは今こそ死ぬことができると告白しています。彼らの経験していることは彼らの生涯の成就のみならず新しい時代の明治であり、待望する神の民の希望そのものでありました。この希望はイスラエルのみならず全世界万民の救いのために用意されたものであるというのです。シメオンとアンナはただ死を 空虚の中に待つのではなく、まさにすでに得た救い主が来たりたもうた、その方への信仰からやがて来られる方を待望し期待し、その日を知る者としてここに立っている。今日この年の瀬にですね、この聖書を共に読むわけですけれども、私たちは新しい年に向かって神様の御言葉に身を向ける、その時に神様が私たちに語りかけまた見せてくださる この福音の事実っていうものに目を向けて、新しい年に向かってですね、身を伸ばしていくものでありましょう、ありたいと思うんです。パウロはフィリピの手紙においてこう言っています。私はそれをすでに得たというのではない、得ようとして前のものに向かって身を伸ばしているんだと言っています。シメオンとアンナはこの幼子イエスに出会うことによって、もう死をも含めて救われたと思ったんだ。そしてこのカール・ファントっていう人がですね、こういう文章を残しています。この死の数週間前ですけれどもいいですかシュマーネンバッハさん、私は究極的には神学が故郷ではないし、政治の世界もそうではない、教会にも安住しているわけではありません。このバルトという人はすごい神学者なんですね。そして政治家でありました。そして教会の大変なリーダーでもありました。その彼が究極的には神学が故郷ではないし、政治の世界もそうではない、教会にも安住しているわけではありませんと言います。こういったことは全て未だ準備的なことなのです。無論真剣なことではあるけれども、しかし準備に過ぎないのです。私たちはその中に立つこと、全身全霊でその中に立つことを学ばなくてはなりません。私もそうありたいと思います。喜ばしい極限までも含めて、しかし同時にこれを超えて外に目を上げることも学ばなくてはならぬのです。これで今私たちはあなたが先ほど引かれた言葉、恩寵の一語にたどり着いたというわけです。私が神学者として、そしてまた政治家として語るべき最後の言葉、恩寵のような概念ではなく、一個の名前、イエス・キリストなのです。この方こそ恩寵であり、この方こそこの世と世界と、そして神学との彼岸にある最終的なことなのです。私たちにはこの方のはこの方と関わらなければなりません。そして私が私の長い生涯において勤めてきたことは、ますます度合いを増しつつ、この名を特に強調して、そして賢にということでありました。この名を置いて他にはいかなる名前も救いはありません。賢にこそは恩寵があります。ここには仕事と戦いへの促しがあり、共同体と人と共にあることへの促しがあります。そこには私が生涯において弱く愚かであったが試みたすべてのことがある。しかしそこなのです。キリストにすべてがあるんだ。大した神学者であり、政治家であり、また教会を愛したリーダーでありましたが、しかしそれは準備に過ぎないんだ。そこが目的ではないんだ。でイエス・キリストという名前において本当の恩寵があるんだとバルトは言います。私たちもまたこの年の瀬に立ってですね、イエス・キリストという方に出会いながら、私たちが置かれている場それぞれにおいて、新しい希望と限界のある中で最大限の務めを共に果たしていきたいのだと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、 2014年の年が間もなく暮れようとしています。人生の終わりに近づいたシミオンがキリストとの出会いにおいて新しい喜びに生かされていたように、私たちまたイエス・キリストに目を向けることにおいて来る年の歩みが正され、力づけられていきますように、どうぞ助けてください。多くの兄弟姉妹の上にあなたの祝福がありますように、その働きが祝福されますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 Thank you.